こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間お届けしていきたいと思います。今日はですね、男性と女性の会話の違いについてお伝えしていこうと思うんですね。で、男性と女性の会話がやっぱりこう噛み合わないで、そうなるとお互いがすれ違って分かってもらえないっていう風になると思うんですけども、最近のうちの事情を話しながら、あ、これすれ違うのここだよなっていうのがなんとなく言語化できそうなので話してみたいなと思います。一言で言うとね、抽象度っていうものが男性と女性では違うんですよね。その抽象度の高いか低いかっていう言葉を使っているか使ってないかによって男性の理解度と女性の理解度っていうのがちょっと変わってきていて、その伝えたいものの言葉の違いというか、どこからものを見ているかというか、そこの具体的に言葉にできているかどうかとか、そういう部分のところが女性と男性って絶対的に違うんですよね。で、その女性と男性の違いがやっぱすれ違いに発展するんだろうなと思っているので、まあそちらをね、お話ししていきたいなと思うんですけども、まあ抽象度の反対があって具体的だったりとかするんですけど、どういうことかっていうと、女性って何でもかんでも可愛いって言いませんか？わあ、このおにぎり可愛い、このバッグ可愛い、このジュエリー可愛いとか、もう物だけじゃなくて、いや、何この猫ちゃん可愛いとか、何でも可愛いで、しかもなんだろうな、結構私的には下手者のイグアナとかも、まあ、私苦手なんですけど、それも可愛いの一言で結構くくっちゃうことってあると思うんですね。で、食べ物もそうだし、まあ、ディズニーランドとか行っても、わーきゃー、可愛い、可愛い、可愛いで終わってしまうみたいな。で、女性同士だと、もうそれで全然いいじゃないですか。もうなんて言うんだろうな、高校生女子ぐらいな感じだと、もうそれで全部会話がもう可愛いで全部終わるみたいな。で、それって抽象度がちょっと高いわけですよ。で、男性ってそこに具体的に聞いてくるじゃないですか。どこがこれのどこが可愛いのとか、これはどこが可愛いのとか、聞きません？で、まあ、うちの場合も、もうそういう聞いてくるっていうか、まあ、なんて言うんだろう、女子はそういう会話するなって思ってるから、うちは、夫はもう、なんかほぼほぼ無視っていうか、そこはもうなんか、スルーな感じなんですよね。で、私と夫が今度8月に、あるところに旅行に行くんですけれども、そのね、旅行の、宿を、夫が見つけてたんですよ。で、私、どんなところがいい？って言われたから、まあ、いいところって言ったわけですよね。で、分かったって言って見つけてくれてたわけですよ。で、ふと気づいて、あれ？いいところって言ったけど、大丈夫かなってちょっと思ったんですよね。で、いいところって、私のいいところともちろん彼のいいところって全然違うわけで、でもまあなんとなく雰囲気で、いいところって言っといたんですよ。だけど、もしも私のいいところと彼のいいところが全然違って、で、なんか、とんでもなく、え、こういうところっていう風なところに連れて行かれたらどうしようと思って、昨日ね、ちょっと聞いてみたんですね。このね、宿ね、見たいから、なんていうの、そのホームページ見せてって言って見せてくれたら、結構いい感じのところが見つかってたわけですよ。でね、聞いたんですよ。いいところっていうだけで、よくわかったねって言って、もう誰か、どこ目線って感じなんですけど。聞いたら、もともとほら、ね、もう20年近く、工夫してるから、どんなところに泊まりたいかっていうのは、まあなんとなく私がずっと伝えてたこともあって、それは分かってたんですって。で、私が、泊まるときに必要なものは、大体大浴場なんです。ホテルとかでも結構大浴場ついてるところあるじゃないですか。だからせっかく行くならホテルの、お風呂っていうよりも大浴場がいいんですね。だから大浴場がついてるところで、朝ごはんがついてるところ。夕食とかはそんなに夕食ね、旅館とかのホテルとかの夕食ってさ、すごい量が多いじゃないですか。私、あれ食べるとちょっと体調崩しちゃうんで、食べ過ぎちゃうと。まあ、残せばいいんだけど、体調崩しちゃうので、夕食はね、別についてなくていいんですよ。だけど、朝ごはんは絶対についててほしいの。なぜなら、コーヒー飲みたいから。朝一でコーヒー飲まないと、私、体調悪くなっちゃうんですよね。もう、カフェイン中毒だと思うんですけど。で、だから、私が絶対に海外でも、国内でも旅行に行くときには、まあ、一人でも家族でも旅行に行くときには絶 対に朝ごはんがついているところと大浴場がついているところから選ぶんですよ。で、大浴場がついているところを、まあ大体ね、こう、検索ワードで引っ掛けると、ちょっとギューって少なくなるじゃないですか。で、そこから、まあ朝食付きのところで良さげなところを大体私は一人で旅行とかに行くときには、出張とかにね、選ぶんですけど、まあそういうのを知っていたから、旦那さんは、いいところって言ったところ、時に、まずその検索条件で調べつつ、なんかほら、見た目、ね、女子はやっぱ見た目とかにこだわるじゃん？だからなんかそんな古めかしそうじゃないところって言っていくつかピックアップして見せてくれたんですよね。で、これがもしもいいところって私が言っただけで、旦那さんが、分かったって言って、旦那さんのいいところの優先順位が値段だったりさ、夕食だったりさ、あとこう、部屋の広さだったり、まあなんかいろいろいくつかあるじゃないですか。それが、すれ違ってたら、俺はいいところを選んだのに、なんで怒られなきゃいけないのとか、なんで機嫌悪くなんなきゃいけ、なられなきゃいけないのせっかく選んだのにってなるじゃないですか。そんな風に、男性ってどっちかっていうと、細かいと思うですね。細かいっていうか具体的に聞いてくる。それいくら使うのとか、それ何分かかるのとか、それやるにはどれが一番先にやった方がいいのとか聞きません？なんかうちの旦那さんね、結構そういうの細かいんですよ。で、なんとなくとか答えると、まあ大体私なんとなくで動くので、なんとなくっていうと、みたいになるわけですね。で、まあ、そこから全部組み立ててはくれるんだけど、そういう会話を、こう、普通に私たちっていうのは、実はしているんですよね。で、なんだけど、分かってもらえないというか、通じてないと、なんで分かってくれないんだよとか、思っちゃいがちなんだけど、意外と私たちのそのやりとりって、やっぱり言葉でね、やり取りすることって結構多かったりもすると思うね。雰囲気ももちろんあるけど、言葉でのやり取りって多いと思うんですよ。で、男性が使う言葉と女性が使う言葉っていうのは、見てる位置がちょっと違うんですよね。まあ、高層ホテルにいて、50階ぐらいから下を見ている私たちと、1階や2階ぐらいからこう、見ている、男性だとしたら、例えばそのホテルから、2ブロック先のコンビニに行こうねって言った時に、私だったら、ほら、あそこにあるじゃんとか言っちゃうわけですよ。でも1階か2階に住んでいる、泊まっている男の人だとしたら、ほら、あそこって言うても見えないから、右行って左行ってまっすぐ行って何メートル先を曲がってとか、なんか言わなきゃいけないじゃないですか。で、それを言わずに私たちは、ほらほら、あそこって言っちゃうと、もうさ、その時点でさ、あそこってどこだよって話になって、なんであそこが分かってくれないのよ、みたいな話に、なるじゃない？で、そうなると、もうこれ、完全にこうすれ違うというか、分かってくれないというか、そういうふうに思う案件だなって思うわけですよね。だからこそ、なんて言うんだろうな。自分と、相手が同じ言葉を喋っているように見えて、実は同じ言葉は喋ってないし、真ん中に同じものを置いているようなんだけど、見ている角度と見ている高さとか、使っている言葉の具体性とかっていうのがどんどん違ってくるのね。だからそこを、なんで分かってくれないんだろうじゃなくて、どうやれば相手に伝わるかなっていう風な視点で話をすると、分かってほしいっていうものがどっちかっていうと、ちょっと少なくなるかなと私は思うんですよね。で、分かってもらうか分かってもらえないかっていうよりも、普通二人のこう共通のね、なんて言うんだろう、話ができると一番いいわけじゃないですか。分かる分からない以前の問題で。二人がなんか好きなことを言って、で、この案がいいね、みたいに私はね、そういうふうに、そういう夫婦になりたいから、私の意見だけを通したいっていうわけでもないし、相手の意見も聞いて、一番いい折衷案みたいなものを、より良い案、二人の意見を掛け合わせて、いい案が出たいっていうのが私の望みなので、まあ、それを最終的には、夫も分かってるからこそ、なんか、そういうふうに持っていけるんだけど、私の意見だけを通したいってなると、ちょっと、なんて言うんだろう、衝突は絶対避けられないかなと思うので、まあ、向こうがね、全部我慢して、引き受けてくれたりとか、全然意見はないから、まあ、あなたの意見を 100% 言ってくれればいいですよっていうご主人であれば、それで全然いいと思うんですけど、まあ、私はどちらかというと、お互い意見を言い合って、より良い案を見つけたいねっていうタイプなので、まあ、夫の意見も聞きたいんですよね。で、もしそういうタイプであれば、夫の意見も聞きたいっていう、 自分の中の望みがあるんだら、夫の意見をやっぱり引き出す。あと夫の意見をどういうふうに聞くかって、こっちの態度は絶対に問われると思うので、そこの部分は、なんて言うんだろう、会話の練習は必要かなと思いますよね。どうしても会話してる時に今までの癖で、自分がもう相手はこういう人だって思って、そこでしか見なくなっちゃうと、本当にさ、その裏側にあるものとか見えなくなっちゃうから、その、なんて言うんだろう、価値観というか、メガネというか、その、こう、思い込み、あの人はこういう人だっていうものを外しながら、その人を見ていくっていう会話の練習みたいなものをしてみるといいかなと思います。そこはね、ちょっとね、やっぱり練習は必要かなと思いますね。で、一回、もうさ、何十年とかさ、家族をやっていて、とか夫婦をやっていて、ちょっと一回さ、もう長い間、糸がこう絡まっていたとしたら、一回や二回会話して、それがほどけないじゃん、までしょうがないじゃん、それはだってさ、めちゃくちゃ絡まってるわけだから。だからそれは丁寧にほぐしていったら、でもほぐれるので、で、ほぐれた瞬間はもうそこから先はすごいスムーズだから、ちょっとそこまでは頑張る必要があるかなというふうに思います。まあ、この、会話のね、やり方とかもまたお話ししていければなと思っていますので、今日はここまでです。じゃあね、バイバイ。